皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストをお招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、本日は素敵なゲストをお招きいたしました。京都霊山歴史館館長の木村幸彦さんです。こんにちは。
はい、木村でございます。
今日は暑い中、そしてお忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。いつもならね、東山の方から来ていただく近いはずなんですけど、今日はもう先生またご講演で名古屋から来てくださったみたいな感じで、よかったのかしら。言ってもでもなんか、どうです、あの今のセゴドンとか、こうそちらのブームでやっぱり歴史館の館長さんっていうこともあって、
いや、まあ副館長なん
です。副館長なんです、実は。そうなんですね。
先週から、東京芸大で、セゴドン展があって、
なるほど、はい、
で、大久保利通役の瑛太さんに、うんうんうん、はい、会いました。
ちょっとこう、おとといの放送ではちょっとこう、ぐっときましたね。はい、
身長がね、はい、高いし、
スラッとされてるし、
で、そのままでしたね。
あ、そうですか。
なかなか魅力ある、
ね。あ、そうですか。先生はでも、まあ、大河ドラマって言ったら、もう花もゆもそうだし、龍馬伝もそうだし、結構たくさんそんなにまつわるこう展覧会の監修、
NHK だけで5本ですね。
あ、すごいですね、たくさんされていて、へえ、こうやっぱり先生、やっぱもう歴史、近代歴史っていうか、そちらの方のご専門なので、そちらの方にこうどうしても皆さん、NHK さん側も頼りにされてる感じなんでしょうか。うん、
まあ、けどドラマはドラマ で、うんうん、はい、で展覧会は展覧会ですからうちの霊山歴史館で展示してもね、はいはい、いや、これは違うだろうとよく言われるんですけれども、
そうなんですね、
現実は変えられないから、
はいはいはい、
でやはりその展覧会というのは、はいはい、その人のも残ってるあの古文書みたいなね、はいはいはい、現実のものと、はい、それでエピソード、
うん、なるほど、
うん、その人のちょうど中間にその人の実像があるんではないかなと、
うん、こう作曲家とか音楽と同じですよね、うん、結局その背景、風土とか歴史とかがあって、でその中にエピソードが途中で入って、その間にあるファンタジーみたいなものっていうのを嘘をつかない範囲で皆さんに感じていただくっていうのがすごく大事だから、結局やっぱりそういうことを、歴史ロマンっていうのはやっぱりそういうことなのかしら、先生。
でそこはね、うん、グラデーションみたいなのがあって、うんうんうん、で評論もしやすくって作り話もしやすくって
なるほど、
想像もかけられるんで、うんうん、で展覧会はそういうようにするように僕は心がけてますね。
それはちょっとよくわかる気がします。私なんかもよくこう講演なんかでこう、うん、過去の作曲家について語ったりとかするんですけど、うん、やっぱりこう勝手なことを言ってしまうと、うん、歴史の改ざんってちょっと大きな言い方をしてしまうとそうなってしまうので、やっぱりそこにある隙間とか色合いとかをどうやってわからない人に伝えていこうかなっていうとか、結構そういうところは結構面白かったりするなと思うんですけれども、
でまあ、そういうところにこう、うん、人の魅力とか存在感とか、うん、
はい、
がこう演じられる人っていうのは素敵な役者さんですよね。
ああ、そうですよね、うん、やっぱそこを感じ取れる役者さんっていうのはやっぱり大事ですよね、うん、はあ、やっぱりそういうところ見てはるんですね、うん、で
それとやはり役者さんに現物にね、うん、そういう生の資料を見てもらって、でそれがそこからまた感じてもらって、うんうん、役作りとか、うん、セリフを読むにしても、うん、そんなやるとか、まあ、そういうことがやっぱり大切なんですね。だから本間ものを見るというか、
うん
う
ん、
どうしてもレプリカとか写真だけじゃなしに、うん、そこの場所に行ってそこで元を感じて、そしてそれから自分の中にこう表現していくっていうかな。
そうですね、
それはやっぱり基本的なこう、うんうん、文学にしても芸術にしても、
そうですね、うんう
ん、そこは出発点だ
と。そうですね、文化風土をちゃんと肌で感じてもらうっていうのはすごく大事なことだと思いますね、うん、そのセゴドンのテーマなんですけれども、今ね NHK で、うん、放送されていて、テーマ音楽は NHK さんなんです。こちらにもね、うん、NHK のオーボエ奏者を首席の方来てくださったことがあるんですが、うん、はい、今ちょっと面白い作風の曲になって、途中で奄美民謡がっぽいものが入るんですよね。
そうそうそう、なんかダーウィン が来たみたいに、
ね、そうなんです、ね、ちょっと違う番組始まったかなってなるんですけど、今日はそれで奄美とかあの南の方の曲ということで、こちら沖縄になりますが島歌をちょっと、今日は私のピッコロでお届けしたいと思います、はい、お楽しみください。ありがとうございました。よいしょ、大丈夫かな。はい、ありがとうございました。島歌、沖縄とかね、奄美の民謡っていうのは歌い方が、ね、面白い歌い方があって、ちょっとファルセットをかけるような、ああいうちょっと特殊なグインっていう歌唱方法があって、今ちょっとね、ふわっとこうトリルを入れたりとかして、それを表してみたんですけれども、ね、先生、もうセゴドンブームでどうですか、皆さん。こう周りの反応みたいなものは、
そうですね、うん、今まで知られなかった奄美とか、うんうん、そういう、こう沖縄の南国のね、うん、そういう風習とか、うん、そういうものをこう肌で感じてもらえるというかね、うんうんうん、
なるほど。
二階堂ふみさんがね、沖縄の人ですから、うん、非常にいいこう表現をされてて、
そうですね、
ああいう表現はなかなかやっぱりその土地で生まれた人じゃないと出てこないと思いますね、
うん、さっきの風土とか文化とかね、そういう話を出たんですけど、うん、私も長い間ヨーロッパにいて、その時とかもやっぱりこうそこの土地の言葉に触れるっていう言葉、言葉ってやっぱりニュアンスだったり発音だったり、音楽だけじゃなくていろんなところにこう関係してくるじゃないですか。だからそういうものがこうやっぱり空気感というか、そういうのがこうナチュラルに出てくるっていう役者さんっていうのはやっぱり大事なことだなとか思いますよね。
なかなかね、作るっていうのは難しいんですね。
難しいですね。作り込むっていうのはやっぱり、
やはりそこの場所で撮影でもして、やっぱりセットではなくてですね、
それはもう絶対ですよね、やっぱりこう、日本とは全然違う、昔のその本土の日本とは違うっていう雰囲気をこう出すっていうのは、やっぱり濃密な南の空気感みたいなものもこうセットでは絶対やっぱり表せないじゃないですか。それはすごいこう感じるなっていうのはありますね。
だからまあ僕なんかも展覧会やると、その人の生まれたところを訪ねるとか、でそうやって写真撮ったり、こう見て歩いたりしてたら、だんだんそのイメージが湧いてきて、でそれをまあ展覧会にして本を 書くという。
先生すごい、もう書くの早いですけど、今何冊ぐらいご著書？
もう100冊ちょっとぐらい。
すごいですね。すごいペースですね。
まあまあ、あの監修本もありますけどね。はいはいはい、けれど、まあ、あの連載しているのは5年ちょっと続いている本が今度、はい、まあ本にするということもができましてね。でそれがまあちょっと楽しみかなという。
近所はどんな本なんですか？
今度ね、産経新聞の関西版で、幕末維新伝という。
へ、
それは5年半続いてて、
はいはい、
それがもう西南戦争で終わるの で、
はい、
でそれを一冊の本に、炭鉱社さんという地元の本屋さんから、
はいはい、そうですか、
出そうというですね。
やっぱり歴史はロマンがあるということですよね。
うん、それはね、もう原文をね、たくさん使ってるんです。だからその自分が感じたものを書いてるんじゃなしに、
はいはい、
現物の資料を見せて、見せて、そして自分はこう思うという、比較文学みたいなところがあってね。そしたら読む人もね、いやそれは違うという反論が返ってくることが、なんか自分は知りたいな。
逆にね、そういう隙間みたいなものってちょっと知りたいですよね。私たちなんかもやっぱ音楽をやっていて、やっぱ音楽が発展するところは建築も発展しているとかっていうので、やっぱりヨーロッパとかにいた時に比較芸術史とかは なんか授業とかで取ると、本当に街とこう音楽とその作曲家、そしてそれを奏でる人っていうのはやっぱりつながってるんだなっていうのを、ああいうところにいると本当に肌で感じたんですけどね。この間もね、イタリア大使館でね、共和国記念日のパーティーがあったんですけど、はいはい、あのね、イタリア大使館ってね、日本にある、あの旧松山藩の、赤穂浪士が自決したところなんですよね。でそれがまた面白いことに、その赤穂浪士の自決した人の末裔が今、イタリア大使館で働いてらっしゃるんです。全然知らないで採用されたらしいんですけど、
僕知らないの、あの岩倉智美の子孫の岩倉智忠先生は、
はいはい、
あのイタリアの、この文学をやっておられて、で京都大学の、ね、名誉教
授。そうですね、そうですね。先生でも確かいた、あの実装院さんの方では、
岩倉智美のね、大学文庫の文庫長を長いことやってたんで、
なるほど、それは本当に
岩倉先生喋ったら途中でイタリア語が入ってきて、こんな英語だったわけでイタリア語喋られるとちょっと全然ちんぷんかんぷんで、なんかラーっとこういう、
そうですね、ちょっとね、でこうちょっとさっき先生今日は名古屋に行ってらっしゃいます、名古屋弁みたいなところがあるっていう、ね、語尾ちょっとこう伸ばすような感じの、そうなんですよね。あの音もちょっと面白いんですけど、まさかその岩倉智美の関係のある人がイタリアっていうのも面白い。いや
けれどイタリアへね、岩倉智美行ってるんです。
あ、そうだったんですね。それはでも、あ、そうか、
フェレンツェとか行ってるんですね。
はいはいはい、
で向こう行ってね、そのイタリアでは非常にこう海鮮料理が美味しくて、アメリカでは肉ばっかり食べて体調がおかしくなって、イタリア行ったら元気になったという。
なるほど、イタリアと、ね、京都は姉妹都市でもありますもんね、フィレンツェと。はい、話が尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後にこちらの告知です。6月16日土曜日、16時より神戸青谷音楽堂にて山村ゆかり無伴奏コンサートいたします。私のホームページまたはムジカールコイディスさんへお問い合わせください。この番組は株式会社一個着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第一火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。